建築系ラジオです、引き続きまして建築系文学フリマの第2部を始めたいと思います。で、ですね、こちらでは、先ほどいろんな、観光物の紹介をしていただきましたので、具体的に、ここから何が言えるのか、それからこういう自費出版の、観光物が増えて、いるのではないか、で、増えているとしたら何が、それは何を意味しているのか、そういうことを、お話を、できればと思います。で、ちょっとですね、それは思い出したんですけど、SMIM を見ていたときに、坂根正幸さんが、ちょうどミニコミ誌と文学フリマについてまさに、ちょっと書かれていて、で、文学フリマは2002年ぐらいからですかね。で、1年2回のペースで始まっていて、で、最近だと11回目ぐらいですかね、を迎えて、で、そこでは大体500強のブースが、あって、そこに3000人強ぐらいの人が、最近だと来ていて。で、一つの雑誌は、例えば書店に置くと、せいぜい10部、20部売れるかどうかみたいな形になるんですが、そういう文学フリマの間だと、1日で、何日なのか、ちょっとはっきりわからないんですが、100部とか、売れることもあると。今のマーケットの中で、一番売れるのは、例えば、宇野恒大さんの、プラネックスですか。あれが1000部、2000部とか、そういうオーダーで売れていると思うんですけども、今回の、この様々な観光物も皆さんやっぱり500部1000部刷ってるということなんですが、実際にどれぐらい普及しているのかとか、それから建築系でですね、こういう観光物が最近、僕は増えてきたような気がするんですが、もちろん出版の事情とも合わせて考えるとその意味が見えてくるような気がするんですね。で、最初にですね、磯達夫さんの方からですね、出版に関するこう基本的な事項みたいな、つまり例えば商業出版と自費出版の、違いであるとか、雑誌とは何かとか、ムックっていうのもあると思うんですけども、そのあたりのことを、少し、お話し、いただければと思っております。じゃあちょっと磯さんの方から説明的になるかもしれないですけど、お願いできるでしょうか。
ごく簡単に言ってしまえば、まず商業誌というのは、出版社が、雑誌コードというのを取って、で、取り次ぎという会社、日版とか東版とか大きい会社が取り次ぎの会社がありますけれども、そういったところを通して、全国の書店に配本して、それを、一般の人が買うという、そういう流通形式を取るものを商業誌というわけですね。で、そういった雑誌、建築の雑誌としても、いくつか出てるわけですけれども、最近はそういう建築系の商業誌が、次々と、休刊していくという状況がある、そういった状況と、この自費出版自費制作の雑誌の関係が、こういう自費出版の雑誌が増えている、本当に増えているのかどうか分からないけど、増えているとしたら関係のあるのかもしれないなというのは、可能性としてはあると思いますけど、はい。
どうもありがとうございます。基本的に、こういうものを、ミニコミと言って良いのかもしれないんですけども、これが今度は、一般的な雑誌に、つながっていく可能性っていうのは、どれぐらいあるものなんでしょうか。そしてそれを、こういう、ミニコミ誌を作っている、皆さんは、じゃあ雑誌にすることが目的でやってるんでしょうかね。ちょっとそのあたりを皆さんにお聞きしたいなと思うんですが、
それは実際に出してる人に聞けばいいと思うけど、その時に一つポイントとなるのは、ただ単に自分の文章を読んでもらいたいというのであれば、今は、インターネットを通じた、ウェブサイトとか、そういったやり方もあるわけで、そうではなくて、この紙に印刷した書物というものを作る理由というのがもしあるとしたらば何なのかというところを、それぞれの人に聞いておいた方がいいかなと思います。
さっき のプラネッツの話でちょっと訂正した方がいいかなと思って、野恒大さんのプラネッツは多分文学フリマには出していなくて、むしろコミケとかなんですね、出すのは。で、あとは直販で書店などに流させていると。で、なんでこれが問題かっていうと、その文学フリマっていうのは割と野恒大さんは結構批判的で、というのも自分の自己表現の自由表現でしかないんじゃないかと、つまり自分たちで好きなことやってるだけなんじゃないかっていうので、基本的には批判的だからで、ちょっとこれは訂正した方がいいかなと思います。で、
僕は多分、文学フリマに出してるとは言ってないと思うので、文学フリマの後にその話を出すのはややこしくなります。
はい、すみません。じゃあそんな感じです。で、先ほどの商業誌 にした方するのかどうかっていう話ですよね。で個人的にはネモファに関しては全然それでいいじゃんというふうに思っています。つまり今のところ自分たちでお金出してやってるんですけど、まあ、これは特に理由があるというよりは一番やりやすかったからやっているのであって、まあ、小国社とか鹿島出版とかが例えばなんか面白い企画ないとか言われたら喜んで自分たちが考えているなんかこういくつか売れそうな企画みたいなものも積んで提供して自分たちで編集したいと思っているし、それがネモファという名前ではなくてもよくて、要するに大事なことは若手が原説を作るという環境が作るということが一番大事だと思っていて、その手段としてとりあえずネモファがあるというだけです。
あ、ちなみにそのネモハって多分これ、由来を一応言ってた方が良いような気がするんですけど、ネモハと、はい、あと多分表紙のあのメンヤミンのトレードマークの話をしてあげると、はい、天使の話を。
そうですね、ネモハというのは根と葉が根っこと葉っぱ、まあ木の話ですね、はい、でまあ根っこが歴史で葉っぱは雑誌なんですけど、はい、まあ、単純に言うと雑誌ってまあ消費メディアなんですけど、そういう消費メディアがこうどんどんどんどん更新されていかないと、まあ、その都度その都度記録していかないと根っこであるこう歴史みたいなものの存在はすぐ忘れられちゃうから、まあ消費されるメディアであったとしても常に更新されなきゃいけないし、それは絶対作ることは無駄じゃないだろうという意味があります。で個人的には根っこと葉っぱで、まあ幹が何なのかっていう感じだと思うんですけど、幹はまあ、建築で言ったら新建築でいいんじゃないかなと考えています。つまり新建築が常にこう記録を取るメディアとして安定的にあるので、まあ、批評みたいなものがこう枝葉を捨てるようにこう自由に乱立していく状況というのが、まあ、理想的なんじゃないかなと考えてこのタイトルになっています。
そうするとまあその最初のコンセプトから、まあ例えばこれは天プラスワンだったり、まあ、昔の建築文化だったりそういうものを目指しているものではなく、もう少しこう自由な場で、語る場を作りたいという、まあ、ことなのかなと思いますが、このエディトリアル、どうぞ加藤さんでも石川さんでも。
じゃあ、まあ、テンプラスワンとか文化とかの役割をしたいとは思うんですけど、やっぱりサイズがそんなに大きくできないので、まあ、ある程度1000部から2000部ぐらいを履けるようなコンテンツを作りたいなと考えています。でそういうのがまあ文化とか SD よりもいくつかもっと数個十数個とか、まあ、そんなあるわけはないと思いますけど、そういうふうに数が増えていければいいなと思っています。
それで僕はちょっと予測する状況は、多分数年したら逆にその市川さんとか加藤さんとかそれから同世代の80年代の皆さんがまあ、そういう一般的にすでに、まあ、売られている雑誌に、書くケースが増えていくんじゃないかと思うんですね。そういう時にじゃあ、まあ、このネモハはどうなっていくのかと、まあ、ある意味そのエジカーレとか南さんたちがこう作られてきて、でやっぱり南さんたちは実際まあ自分たちでこうまあ、雑誌に、こう書くようになって、まあでもそのごめんなさい、エディフカールの最後はわからないのですが、そこからだんだん今度は、違うところに、まあ、シーンを移してきたようなところがあると思うんです。で、まあ、そうすると僕はこういう、そうは言っても石川さんたちがあと5年後10年後にネモハを続けてると面白いんじゃないかなと思いつつ、やっぱりそれは難しくなるとは思うんですけども、何か今後の展望みたいなものとかそういうことがあればお聞きしたいなと思うんですけども。
そうですね、エディフィカーレはある種メタメディアというかメディアに売り込むためのメディアだったと思うんですけど、まあ、ネモハというか今の時代に関してはその売り込むためのメディアがそもそも新建築というかかなり限定されているので、でどちらかというと書き手がどんどんメディアを持つようになるんじゃないかなと。だからネモハはこう細々と続けていくことになるんじゃないかなと、自分が書く場として。なので、まあ、そういうものがどんどんこう、まあ、実際ネモハに書いていただいている人で次の仕事にこう書く仕事ができたっていう人もちょこちょこ出てきているんですけど、まあ、そういうふうな感じでどんどんこう拡散していって広がっていけばいいなと思っています。
とじゃあ、僕の方でこう自己分析的に言うんですけども、僕は実は南さんたちのようにエディフィカレを作ったりとか、市川さんたちのようにネムハを作ったりとか、そういうのをやってこなかった世代なんですが、まあ、世代というか僕個人がやってなかったこともあるんですが、ただ僕の周りを見渡してもなんか少なかったような気がするんですよ。でそれはなぜかというと、実はこれは、まあ、南さんたちの世代に追ってるところもあると思うんですが、南さんたちの世代は多分そういう、例えば当時の建築文化とかに書く機会っていうのはなかなか学生のうちはなかったと思うんですね。で、まあ、ところが僕はですね、多分僕の同世代の人もそうだと思うんですが、学生のうちに少しずつ、ちょっと上の世代、つまり、まあ、南さん、それから井川さんたちの世代から書く機会を、与えられた非常に幸運な世代だったのかな。ちなみに、まあ、南さんが、1967年生まれで、僕は、まあ、75年生まれで、市川さんたちが85年生まれですか。で、まあ、ちょうどその間に入るんですけども、まあ、ちょうど幸運にもそういう機会はあって、でだからこそやらなかったのか、それともちょっとパワーが足りなかったのか、どっちかなという気も若干、しています。で、まあ、石川さんたちが本当にその書く機会が、ないのかなというのはちょっと気になるんですけど、どういう状況で今僕たちが見てると、むしろ、Twitter とかブログとか書く機会そのものはいっぱいあると思うんですね。ただ出版される機会がないという、なんかそういう感じじゃないかなと思ったんですけども、いかがでしょう。
その通りだと思います。実際ブログとかツイッターとかで今かつてないほどに自分で書く機会が増えていると思います。ただまあやっぱりある程度取捨選択するという必要があるし、まあ、紙メディアって今後もかなり限定的になっていくと思うんですけど、そういう、まあ、限定的になっていくからこそある程度取捨選択する場所として機能していけばいいかなと思っていて、で実際ネモファに関してはかなり、まあ、構成というものを編集で加えさせてもらっていて、実際全面的にここ開講したものとかもあったりしていて、多分おそらくスーパーノバーとかはあんまり構成を加えない自由に書かせているように、先ほど自由な表現を書かせるというふうに言っていたので、まあ、そういうので言うとこちらはかなり結構編集部の姿勢を出していますね。
それは市川君、この人
そうです
ね、
相当無茶をしました
ここでなんかちょっとコメントっていうか、今君名前なんて言うんだっけ。
吉田奈美です。
吉田さんでしょ。
はい、
吉田さん今これ見てるじゃん。さっきさ、吉田さんはさ、このアーキテクターもこれ見てたじゃん。
はい、
ね、で君らはなんかディケードの編集部なんだろ。
はい、
そしたらこれ見たらさ、正直これもうディケードとは正反対だよアーキテクターは正反対ね、これ正反対のやつを君はずっとこれ一生懸命見てるのを僕は隣で見てたよで何が言いたいかっていうとね、これは僕は今適当に言ってるんじゃないんです。今の石川君の話もつながるんだけど、いや僕はね、いろんなことを考えてます、いろんな感想もあります。だけどまあこれはあえて言わないけど、簡単に言っちゃうとね、僕の個人の意見としてはやっぱり読者が不在化してるなと思うんですよね。つまりその書き手がたくさんいて書く場がたくさんあるってことは、まあおそらく原則としては喜ばしいことだと思うよ。そのまあデモクラティックにいろんな表現が花開くってことはさ、だけどもう圧倒的にさまざまな次元において読者が不在化してる。だからさ、君がさ、吉田さんがね、まあ、この全く違うタイプのこのアーキテクターを見てるってことは結構新鮮だったわけですだってこれ全然違うと思うよ、このディケードと、
はい、
ディケードはかっちり作ってるもん、
はい、
これはある意味優等生的な作り方ですよ良くも悪くもね。だからもうこれ好き勝手やってるから、それはなんかどっちがどうってわけじゃないんだけども、そうするとさ、その今こうやってみんなが集まって話をしてるっていうことは、なんか読者がどこにあるかっていうようなことをね、考えるきっかけかなと思うんだよね。で僕らの世代にとっては、まあ、僕は例えば唐谷浩人さんとかいろいろ読んでてさ、圧倒的にこう読者として自分がいたし、今でも本当はそうしていたいなと思ってる。なんか、うん、なんかちょっとね、あえて挑発的に言うと、書くことはかっこ悪いわけですよ。書くことはむしろ本当はプロとしては徹底的なプロの読み手になることの方が本当はかっこいいんだよね。だから本当は、まあ、今磯さんいらっしゃいますけど、本当はなんかプロ中のプロの編集者になる なって自分が黒子になることの方がかっこいいんだよね。だけどなんか要するに今ってもうみんな名前出すし、まあ私がこれやりましたとね、僕は本当にこういう人たちにやってることは全部応援したいと思ってる、正直言って。まあ自分もやってたし、まあ今石川君言ってたけど、僕ら五十嵐さんといろいろやっててね、それをなんかこう拾ってくれたり評価してくれたり人たちに対しては今でも感謝してるし、だけどもなんかどんどん読者が不在化していって、要するにこうなんていうのかな、こう自己言及的な何か様々な現場磁場が 至る所にできて、なんかこう人のやってることには我関せずみたいなさ。で僕はねさっきね実はみんな見てて、他の人たちが作ってる雑誌をみんながどうやって見てるのかなっていうのをずっと観察してたわけですよそうするとさ、やっぱりね、あの他の人たちのものに関心持たない人だっているんだよね。自分はこれやりましたとだけど他の人たちは知らないわけでしょ。だってその君だってさ、他なんかねいろいろやってるとかよく知らなかったじゃんかね。まあ知ってるものもあるかもしれないけど、そうするとなんかこう、まあ、別の意味でのそのアーキペラゴ化っていうかさ、なんかそういうふうなこともちょっとあるのかなって思うし、まあ僕はちょっとそう感じたんだけどね。だから君にちょっと聞くんだけどさ、
はい、
実は君はこれこういういろいろ見てどう思ったの？
はい、そうですね。私もディケードを始めた時に他の人たちがやってるのっていうのは全然見ようとかって思ってなくて、でなんか近く出てトンペとかでもどんなものがあるかとかも最初知らなくて、でもその作る上で結構こうなんかディケード作る上でもこう見た目とかを、なんか他のも参考にしたりとかしようって言って結構こういうの前に持ってきてもらって見た時とかはすごい衝撃受けてで
こういうの今に見たことあんの？
そうですね、これの
あんの、
これ一回中田先生が飽きてきたの。
白身さん持ってるこう
これ、これを中田先生に持ってきて見せてもらったんですけど、まあ、すごい衝撃受けてで、なんかなんていうんだろう、まあディケードは結構硬いので、でもなんかなんていうんだろう、こう統一感的な部分ではなんかいいのかなって思ってたんですけど、でも自由にやってるのはすごい楽しそうだったので、ディケードは結構硬い部分があって、やっぱりインタビューとかしてちょっとこう面白いなって自分の中で思ってても載せれない部分は載せなかったりとかしちゃうので、なんか少し羨ましいなって思う部分もありました
はい、君はどう
ですね。これは私も同様でアーキテクトにはかなり衝撃を受けましたあの自由にやってるっていうのと同時に、そのやはり自分たちが持っていないものを持っているなと思っていて、やはりこう私たちはその外から吸収したものをこう外に伝えていくっていうことなんですけれども、とこの自分の中にあるものを積極的に出していこうってしてるところがすごく羨ましいなと思いました。
なるほど。じゃあ松田君に、 MC 松田君に返します
はいはい、大変あの宮城さんから刺激的で、まあ、本当になるほどと思わせる指摘だったんですけども、ちょっと今あの宮城さんのお話でいうと、まあ、宮城さんたちの世代でいうとエリフカールは宮城さんたちが作られている時にある意味その競合相手がいたわけですよね。つまりあの今皆さんのこの観光物を見た時にはあのどの雑誌どの、まあ、観光物もほとんどこう共通するものがなかなかある意味形式的に見当たらないというか、フリーペーパー一つだけ
積み分けされてるよね。
そうですね、あらゆるものはこう炭焼けされていて、まあ、ある意味ライバルになるものがあのないという環境と、もう一つは、今日こちらに来られている方で、東京都内からは石川さんだけじゃないですかね。ある意味他は皆さん、京都だったり、まあ、東北だったり、まあ、地方からの発信ということが一つ、まあ、ベースとなっているので、だから他の雑誌を知らないということもあると思うんです、まあ、ある意味その意味だと今日この場っていうのはそういうものがこう一堂に会するあのちょっと珍しい場かなという気もするんですが、あのまあ、それこそちょっと皆さんの他の雑誌を見た印象とか、それからあと過去の雑誌ですよね、テレスコープとかリーフカーレを見ること自体、これは結構あの、まあ、あの石川さんとか知ってるかもしれないんですが、あの衝撃的な、僕らテレスコープ、さっき初めて見て結構びっくりして、ボリュームがあって、しかもバイリンガルですよね。これやっぱり今、なかなかできないことだと思うんですよ。でそういうあの印象をお聞きしたいですけど、まあ、磯さんから少し歴史をあの知ってるという意味で今の状況をどういうふうにご覧になるのかコメントいただければと思うんですけども、
まあ、今の状況、まあ、南さんの話はいきなりその深い問題提起だったと思って、あのもう最後の結論に行くような話だと思うんだけど、あの南さんの話深く同感するところがあって、まあ、要はそのどうやって本の雑誌の作り手になるかっていう前に、どうやって本の読み手になるか買い手になるかっていうところがまず必要だっていうのはその通りで、僕は市販のものも含めて本を作るというのを仕事としてプロフェッショナルとしてやってるけれども、そういうことをやりながら、最近よく思うのは、本を作りたいって言ってくる人はたくさんいるんだけど、まあ、それでも実際本というのは売れなくて困ってるんだよね。 まあ、雑誌がどんどん触れてるって話もしたけど、建築の出版業界というのは非常にもう不況で、どうしようもない状況になってるんだけど、まあ、一方では本を作りたいという人は僕の編集事務所にたくさん来るわけですよ。だからそれはあまりにもバランスが悪いような気がする。だから、まあ、この、自費出版の本の話にしてもそうなんですよ。自分で本作るんだったらどういう本があるかっていうのをちゃんとサーベイして、他にどういう本があるのかっていうのをさ、調べてたくさん読むべきだよね、うん、そういったのが今まで、まあ、まだ欠けていた。だからこれをきっかけにさ、いろいろつながって、あっちではこんなことやってる、こっちではこんなことやってるっていうのをみんな知りながら、じゃあ私たちはこんなの作ろうというようになっていくといいと思うけど、
それではですね、まあ、上園さんに、多分今日他の雑誌いろいろやれたと思うんですけども、あと、まあ、トラバースのことも自分たちこちら、はい、違う雑誌としてあるわけですよね。でその中で、まあ、スーパーノヴァを作る際に、まあ、どれぐらい、まあ、それこそ今サーベイという言葉がありましたけども、はい、他の雑誌のことをこう、まあ、考えながらやっていたのか、あるいは、そういうことはまず抜きに、まずは自分たちの発表の場を作るんだというところからやったのか、ちょっとこれだけいろいろ見られたら感想もあると思うんですけども、何かあればお願いします。
作るときに、まあ、サーベイという話だと、まあ、何を、まあ、フリーペーパーというかフリーマガジンを作るという意味で、フリーマガジンでどういうふうに作ってるのかなと思って、まあ、街中とか駅に置いてあるフリーマガジンをバーッと見たりとかはしましたけれど、建築に限って言えばやはり届、まあ、手元に届いていたりとか知っているものに関してはやはり見ましたけれども、それ以上何かないかなって、まあ、多少はしましたけど、そんな一生懸命やったわけではないですね。で、まあ、スーパーノヴァの携帯自体が、まあ、僕が見た中ではという話ですけど他には見当たらなかったし、まあ、こういうものを大学の学生がやるっていうことは、まあ、面白いんじゃないかと、まあ、ましてや京大の建築っていうのは、まあ、昨今それなりに注目もしていただいている部分もあると思いましたので、その辺では見ていただけるんじゃないかなっていう、まあ、僕自身初めての経験でしたので、手探りだったりとか、まあ、やってみなきゃ分かんないよねっていう部分で勢いを持って自分でやってった部分もあります。
ちょっとじゃあこのスーパーノヴァについてですね、他の皆さんから の意見をぜひちょっと、ね、聞きたいですよね。
はい、
はい、ということで、じゃあ、加藤くんあたりからいかがでしょうか。
どうしようか。一度仙台で見たことがあります。ですね、僕らネモハをとか建築を編集しているとやっぱりエディトリアルで見てしまうんですね。割とかっちり作ろう、本棚に収めようとして作るの でもちろん京大の建築学科は卒業設計とかすごい最近強いですし、ページを見ると時も抜かれるわけですよ。だけれども、こういうこと言っていいかわからないですが、ページごとにバラバラで、なんか統一感があまり感じられないなという、印象を受けました。もちろん手探りでやってる、で、勢いでやったということなので、こういうことを出すのはすごい有意義だと思います。
ちょっと、まあ、フォローしつつ言いますと、確かにですね、スーパーノヴァはこれ内容すごく面白かったです。で、結構クオリティが高いというか、まあ、卒業設計で皆さんすごい力を入れたものをトップの方に持ってきて、で、まあ、コラムの方全部読んでるわけじゃないんですけども、まあ、それぞれの今の問題意識っていうのは結構現れるような内容になっている、と思うんです。と、一方で、エディトリアに関しては確かにそうで、これ、まあ、例えば表紙が、もう少し何か考えられなかったのかとか、読んでると結構時間詰まっていてこう読みにくい感じがする、まあ、マージンが少ないんですよね。でそのあたりは多分皆さん、まあ、作るときにまだあんまり想定してなかったことだと思うんですけども、でも出来上がったものを見ていかがですか、自分たちで。
出来上がったものを見て、まあ、おっしゃるようにいろんな部分で反省点はありますし、思ってたのと違うっていう部分も確かにあります、うん、まあ、それはただ続けていく中でどんどん更新していくというか自分たちも精進していっていいものにしていくという まあ、そのプロセスも含めてスーパーノヴァであるというふうにしたい、していけばいいんじゃないかなって思ってます。
まあ、だんだん良くなっていく
だろう
ということで、まあ、継続するんです。
継続したいなと個人的には思ってるんですが、まあ、やはりその引き継いでいくというノウハウやとか運用とかそれの部分でまあ問題は抱えてはいます。もうそれが解決できるのであればどんどん続けていきたいと思いますし、それだけ の意思を持ったやつらというのは教団にはたくさんいると思ってるので、
でもそういう意味ではできるかどうか続いてるってやっぱすごいと思うんだよね。なんだかんだ4号まで出てるんだっけ。そうですね。だからこれをなんかモデルとしてはちょっと学ぶべきところはあるかもしれない。こういうのって本当に3号ぐらいでなくなるんですよ。うん、だから4号続いてるとすごいね。